説教、マリアはウイゴの男子を産んだ。クリスマス礼拝の日を迎えることができましたことを感謝したいと思います。で、アドベントから一つのテーマとして、私たちは、さまざまな苦労や、不幸せを抱えながら、それらを乗り越えて、あるいは抱えたままに、クリスマス、巫女の誕生にたどり着くということを、旧約聖書などを通してお話してきました。で、改めて、人生全体でもいいですし、この1年でもいいんですけれども、自分自身、皆さんお一人お一人が、さまざまな問題や苦労、病気などに巡り合いながらここに、たどり着く。で、カバオ家に生まれた巫女イエス・キリストに、まだ問題を抱えている人もいるかもしれませんけれども、よくよく考えてみるならば、巫女イエス・キリストを信じるならば、この世にある天と地の間にある全ての問題は、カイバオクに抜かせられた巫女イエス・キリストによって解決されている。いかれば、一人一人が巫女イエス・キリストによって救われているというのが、クリスマスのメッセージの中心になるかと思います。それで、旧約聖書を通して短く、どんな人が苦労してイエス・キリストのベツレヘムでの誕生を指し示したかということで、サムエル記の上の 16-1、 旧約の453ページのサムエルのことを今日は取り上げたんですけども、この人は、1000年後にクリスマスを迎えることになる中で、こんな嘆きを言ってるんですね。これは主なる神様にサメリが言われた形ですけども、いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。で、これを皆さんがご自身のことで何々のことについて嘆いているんですか、悲しんでいるんですかということで、心を巡らせていただければと思います。そうすると、よっぽど幸せに恵まれているという人でない限り、何かのことで嘆いていたり悲しんでいたり、心が落ち着かないということがあるのではないかと思います。で、この場合、サウルのことを嘆くのかというふうに何気なく言ってるんですけども、これが実は大変なことで、サムエルは預言者で、エリという祭司がいる神殿で育てられた、霊的な節制した食事をし、お祈りをし、聖書などを読んで育った人なんですね。で、このサウルのことっていうのは、一番わかりやすく言うと、サメルが最も大事にしていた仕事なんです。その一番成し遂げたいというふうに思っていた仕事のことで、今サムエルは嘆いているんですね。で、これを私たちに当てはめてみるならば、これを自分の人生の中で何とかやり遂げたいということで、それがうまくいかずに嘆いているっていうことが、このサメルの状況なんです。つまり、サメルに与えられた使命というのは、このユダの国の中で霊的な、神様に喜ばれ人間に喜ばれる王様を立てるっていう仕事なんです。そのことで一番 サメルもそれが大事だと分かっていたと思うんですけども、うまくいかなかった。どうでしょうか、皆さんも自分に与えられた仕事とか勤めとかがうまくいかなかったら、やっぱり嘆いたり悲しくなったり苦しくなったりするんじゃないかと思うんですけども、そういうことなんですね。でも神様はいつまであなたの一番大切な仕事とはいえ嘆いてるんですかっていうふうに神様は尋ねられました。それはどういう意味でしょうか。神様が尋ねたということは、神があなたを導くから神を信頼しなさい、そうすれば必ず今嘆いている問題も解決されるからっていう、闇の中から光へと進んでいくからということを主なる神様はおっしゃっているわけですね。この1年皆さんにおかれましても、まあ様々なことがあったと思いますけれども、そういう苦労とか悩みとか病気とかっていうことで、まあいつまで嘆いているんですかっていうふうに問いかけられたというふうに、まあ受け止めていただければと思います。でそれで驚くべき解決が、まあ千年後にはなるんですけども、サムエルのことをちょっとまとめているならば、今まとめますけども、でなんで王様を選ぶことが大切なのかってこと分かりますか。一つの宗教の歴史の中でキリスト教は王様を選ぶっていうことをとても重んじてるんですけども、まあ旧約聖書だけじゃなくて新約の時代に入ってからと言ってもいいかもしれませんけども、なんでその人間的な王が重要なのか。それは御子イエス・キリストが永遠の昔からおられた方ですけれども、人間としてお生まれになるわけですよね。だからどんな人間としてイエス様は生まれて育って人々に交わるのかっていうことで、そのそういうことで王っていうことが大事で、メサイアにも問われてるでしょ、キングオブキングズっていうふうに、王の王なんですよね。だからこの、まあ、王様を、霊的な優れた王様を求め始めるっていうのは、この3000年前のサメルの時代に始まったと言っていいと思いますけれども、その王を探すっていうのはとても大事なことなんです。単に私たちが信じている御子イエス・キリストっていうのは神で天にいらっしゃるだけじゃなくて、この地上に人間として来られたので、どんな王なのかっていうことが、イスラエルの歴史、ユダヤの歴史においてとても重んじられたわけですね。それですぐに、まあ、一つの回答が与えられたっていうのは、王の王イエス様には及ばないけれども、王の王が生まれるでしょう。サウルの後にダビデですよね。そのダビデをこのサムエルは探し当てたんです。ダビデは単なる人間でありますけれども、歴代の歴史の中で王の王と呼んでいいほど神様を礼拝し、賛美歌を作り、また人間に寄り添った人で、このサムエルはもうダメだと、こんなに一生懸命仕事してるのに神様からダメ出し食らっちゃったと、最初に選んだ サウルはダメなんだと、もうこれ落ち込むしかないというふうに思ってたところで、いつまで嘆いてるのかって神様の声があって、それから近いうちにベツレヘムに出かけていって8人の兄弟の中からダビデに出会ったわけですよね。それは単なるイエス・キリストと関わりがないことじゃなくて、ダビデにおいてサムエルは王の姿を見たわけですから、出会ったわけですから、千年後にはなりますけども、イエス・キリストに出会うようにサムエルは導かれたということなんですね。なので、まあ、今私を含めてさまざまなことを 悩んだり悲しんだり嘆いている人いるかもしれませんけども、神様は速やかに救いの手を差し伸べてくれるということがこのサメルの出来事に現れているのではないかというふうに思います。で、新約の有名なクリスマスの歌詞を開いてください。ルカによる福音書の第2章の歌詞で、今嘆きとか悲しみとか苦しみって言いましたけども、それは象徴的な出来事がルカによる福音書の2章の8節に書かれています。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。ユダヤの国はありません。支配されている側になっているので、自分たちの正式な国がない状態の中、ローマに支配されている中で、住民登録、人口調査が行われました。この裏の目的というか主要な目的は徴税と徴兵、お金を集めることと、成人男子などを確認して、戦争に駆り出すというふうなための住民登録が行われて、ダビデの前のサウルの時代も、とてもいい政治状況じゃなかったかと思いますけれども、このイエス様が生まれになる時代の、この世の中為政者の状況はいいとは言えない状況であったということがまず最初に書かれています。こういう問題を抱えている中で人々はみんな登録するためにおのおの自分の町へ旅に行った。この場面ではヨセフやマリアの気持ちは書かれていませんし、賛美歌をこの2人の夫婦が歌っているわけではないので、その気持ちは想像するしかないんですけれども、でも容易に想像できることは、奥さんマリアが身重になっているので、ナザレから、ベツレヘムに旅をするっていうことがとても大変、140km ぐらい少なくとも3日はかかる行程ですけども、この若い夫婦がなんてめちゃくちゃなことが自分たちの生活の信仰の始まりに起こったんだろうというふうに嘆いたり役になったりしたとしても無理はないことが起こったと言えるかも言えるのではないかというふうに思います。人の命に関わるような大きな問題がここにのしかかってきているわけですね。しかし、ヨセフとマリアはどうして自分たちはこの人口調査のことで嘆かなければならないのかということで足をだけれどもそこで足を止めることもなく神様の御心に従ってベツレヘムに前進していきました。でそこで、6節7節が誕生の場面になりますね。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんでカエル桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからで、最初から話しているように、3000年前の昔も今日生きる私たちもさまざまな問題を抱えています。ウクライナやロシアに関わる戦争、イスラエルとパレスチナ、ガザに関わる 戦争や自然災害、貧困、飢餓の問題などが、世界中に、また日本の国をも覆っています。そういう中で私たちは改めて、このマリアが月が満ちて初めての冬に布にくるんで貝が桶に寝かされたイエス・キリストに希望があるのか、本当に私たちが救われたというふうに言い切れるのかということを改めて問い直して、イエス、その通りです、アーメン、ハレルヤというふうに応答できるものとなりたいと思います。それでこの貝箱に抜かされた巫女について少し解き明かしますけれども、ベツレヘムという旧約の中で言えば小さな町、目立たない町というふうに生まれているところの町ですけれども、たまたま人口操作のために宿や家が混んでいて泊める人が場所がなくて、馬小屋で産んだらしいという話になっています。なぜそのように人口調査が不幸な出来事である上に、ベツレヘムで苦しい目に遭わなければいけないのか、マリアは懐妊しているのにというふうに思いますけれども、それほどまでに巫女イエス・キリストは、先ほどお話したように王の王という人間、人の子でありますけれども、最も悲惨な状況の中にお生まれになったというふうに言えるかと思います。皆さんの中にもなかなか打ち明けられない、説明しにくい苦しみとか悩みとかっていうのを抱えているお方あると思うんですけれども、でも待たなければいけないかもしれないけれども、形は違ってくるかもしれないけれども、イエス様はこれほどの苦しみの中、人間の罪、病、争い、死のただ中にお生まれになった方ですから、必ず希望の光を私たちに与えてくださるということを、この生まれ方、貝箱に寝かせられたということの中に示されているのではないかというふうに思います。背いているものはどうなんだ、罪にしか目に向いていない人たちはどうなるのかって、今一つの究極の質問だと思うんですね。まあ、悲しみ苦しみを抱えた上に神に背いている人、罪を犯している人、人たちに救いはあるのかということも問われていると思うんですけども、結論から言えばまさにそういう人たちのためにイエス様は来られました。人並みの苦しさとか困難を知らずして、家柄良いためか運がいいためか苦労しないで育っている罪人、そういう人たちのためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださいました。でもちろんそういう背いている人は悔い改めなければいけないことは確かです。神の御言葉に心を開かれなければいけないことは確かですけれども、このようなアウグストスをはじめとする、まあ、悪人の代表ということで名付けてはいけないかもしれませんけれども、少なくともこのような人口調査をして支配者である民であるユダヤの民を苦しめている状況を作り出したような人のためにもイエス様は、死んでくださいました。その罪を贖ってくださいました。 最初はサムエルのことから、嘆いているサムエルのことからお話しましたけれども、大切なことは私自身、皆さん一人一人がこの御子を王のようには見えないけれども、王のような働きをする人のことを信じて、イエス・キリストを信じるかどうかということが今日クリスマスに改めて問われているわけです。最近第一コリントの言葉を繰り返しています。私たちの思いを超えるような形で救いが与えられるというふうに第一コリントの2章に書いてありますけれども、まさにそういう出来事が起こったわけですね。自分はダメだよとか、世界に起こっている問題は解決しようがないとかというふうに思わないで、私たちの思いを超えたところで神の計画を立て解決してくださる神様を見上げたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの主なる神を主の皆を賛美いたします。茅ヶ崎香川教会が、また全世界の主教会がクリスマス行事を休んでいるというベツレヘムの教会が、礼拝をもってクリスマスを祝うことができますことを心から感謝いたします。どうか父なる神が御子イエス・キリストを通して与えてくださった喜び、まことの光、恵みに私たちが預かることができますように、またその喜びを隣人と共に分かち合うことができますように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。